どうぞ新約聖書ヨハネ第1の手紙4章9節のところをお開きいただきたいと思います。こんにちは。9節と10節のところをご一緒に見てまいります。9節をお読みします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。今日のメッセージのタイトルをあなたのために命を捨てた神というふうに記しました。まさにそのことをこの聖書の箇所を私たちに教えてくれるわけです。そして今日集いの皆さんにぜひそのことを知っていただきたい。この世にはあなたのために喜んで命を捨ててくださった神がいらっしゃるんです。実はこの箇所を私たちにそのような神について、またその神が示してくださった、あなたに示された素晴らしい愛が記されています。まずこの9節のところを今私たちはご一緒に見たいわけですが、日本語の訳はこんなふうになっているんですけれども、言語の中ではこの9節はこのような言葉でもって始まっています。これによって私たちに神の愛がはっきりと示されたのですと。それがこの9節の始まりに出てくるんです。これによって私たちに神の愛がはっきりと示されたのです。神の愛があなたたちの前に明らかにされたというんです。この示されたという言葉がここにあるんですけれども、ここで使われているこの時制というのはいつかわからないんですけれども、行動がすでになされた歴史上の事実なんだということを明らかにしています。どんなことをもう神がすでになしてくださったのか、どんなことが歴史上の事実なのか、実は今読みしたこの9節、ここに神の愛が私たちに示されたのですとこのように書かれてますけれども、この後にある接続詞がついているわけです。その接続詞はこういう意味があります。明白な事実に基づく原因とか理由を示すものであると。つまり何を言ってるかっていうと、まずこの箇所でヨハネは、これを記したヨハネは、これによって私たちに、あなたに神の愛がはっきりと示されたんです。そして神の愛とはこういうものなんですと、と言ってその神の愛の説明をこの後加えようとするわけです。実はこの9節だけでなくて10節にも同じようにヨハネはまず大切なメッセージを伝えて、そしてその後で説明を加えています。それがこの9節そして10節に見ることができるんです。まず9節をご一緒に見ていきたいんですが、神様のあなたに対する愛とはどのようなものなのか、ヨハネは言うわけです。その愛というのははっきりとした形でもって、行動でもってあなたに示されたんだというんです。9節ご覧いただきますと、神はその一人子を世に遣わされたということ、まさにこれがクリスマスの話ですよね。主イエスキリストがベツレヘムにお生まれになったと、まさにクリスマスの話をするわけです。ご存知のようにクリスマスというのはイエスキリストがお生まれになったことを記念して祝うものです。この日本でももうクリスマスのデコレーションがあちこちにありますし、クリスマスの音楽も流れています。でも正直なところ、イエス・キリストの誕生に関する真実を知らない人に、そういった人々が、知らない人々が私たちの国にはあふれています。もちろん我々もその中の一人であったと思います。ヨハネはこの読者たちに対して人としてお生まれになった主イエス・キリストが一体誰なのかということを初めに明らかにするんです。 まず見ていただきたいのは、皆さん、神はその一人子を世に遣わしとあります。神が一人子を世に遣わしたって、これはイエス・キリストのことを指すわけですけれども、この一人子という言葉、実はこのように訳されている日本語ですけれども、これは神の息子、そこに一人という説明が加えられているんです。神の息子という言葉の後に形容詞の一人というのが付けられることによって説明がされているわけです。ですから直訳すると、神は唯一の彼の息子をこの世に遣わしたと、こんなふうに直訳すればなるんです。神は唯一の彼の息子をこの世に遣わしたんだと。確かにこの一人子という言葉は多くの誤解を呼びます。一人子っていうと、私たち人間の一人子っていうと、その家に生まれた一人の子供ですよね。ですから神も私たちと同じように子供を産んで、その一人子がイエスなんだろうと、こんなふうに解釈する人がいることも事実でしょう。しかしここで言われている一人子っていうのはそういう意味じゃないんです。この一人子の一人という言葉なんですが、これは唯一のとか、他に類を見ないとか、比類のないとか、独特なとか、ユニークななんていう、そういう意味を持った言葉なんです。ですから一人の子供がいる、その数を言ってるんじゃなくて、この方は他の誰とも比較できない独特な存在であると、比類のない存在だということを言わんとしているわけです。ですから数の話じゃないんです。このイエスのような存在は他にはいないって、これまでもいなかったし、これからもいないって、そのことを言うわけです。実はそのことがこの9節の中の、実はこういうところにも出てくるんです。見ていただきたいのは、この神はその一人子って言ったところ、先ほど私は神の息子、そしてその後に一人のとついてると、そこでこれ言語ですけれども、それを日本語に訳したときに、その一人子というふうに日本語で訳したと、そのふうに言いました。この神の息子という息子という名詞の前にも冠詞がついています。そしてこの一人のという形容詞の前にも冠詞がつけられています。そのことからも先ほどお話したことが、この箇所が言わんとしていることだということが証明できるんです。つまりそこに冠詞をつけることによって、この神の息子であるイエスは比類なき存在であると、この方の独特さというものを強調しているんです。なぜそういうふうに言うことができるか説明しますね。主イエス・キリストは人としてこの世にお生まれになった。クリスマスだってお話ししました。イエス・キリストがお生まれになり、そして誰一人として彼が人間ではないというふうには思いませんでした。全く私たちと同じようであったからです。ですから人々がイエスを見たら、確かにイエスは私たちと同じように人間であると、そのように思いました。ただ違ったところがあるんです。容姿はそうでした。でもイエス・キリストにだけ存在したその意味くさというのは、彼には罪がなかったということです。私たちと同じように空腹を覚えたり疲れを覚えたりしたわけですけれども、イエスのうちには一つも罪がなかった。だから独特なんです。だから比類のない存在なんです。だって我々はみんな罪を持って生まれてきてますでしょ。ですから人としてイエスを見たときに、こんな存在はどこにもいなかった。罪のない方なんてこの世に存在してはいませんでした。またこれからも存在することはない、イエス・キリストだけなんです。また同時に、この人となられたイエスは 確かに 100% 人でしたけれども、同時に 100% 神であられたと。だからその点からしてもユニークな存在なんです。イエス・キリストが神であられるお方がこの地上に来たときに神で亡くなったんじゃありません。彼は神でした。永遠から永遠に神です。しかし彼は肉体を持って人間としてこの世にお生まれくださった。ですから 100% 人間であり 100% 神であり全く罪のないお方であり完全なお方であった。だから比類のない存在なんです。このような存在はこれまでも存在してなかったし今もいないしこれからも存在することのない。そこでヨハネは言うわけです。独り子ってそのような存在。この一人子をこの神であらゆる方を人としてこの世に使わしたって。これが神の愛の証明であると。これが神があなたを愛していることだとその証拠であるというようにこのヨハネはここで教えるわけです。続けて見ていただきたいのは9節のところに。その方によって私たちに命を得させてくださいましたとか言います。これらのことによって神の愛が明らかに示されたって。どういうことによって神は一人子であるイエス・キリストをこの地上に送ってくださった。人としてこの世に神が来てくださった。それが神様の愛が実際に示された出来事であると。そして彼はこういうわけです。実はこの一人子を神が使わされたのは、イエスを使わされたのは、ある目的があってのことだというわけです。どんな目的かと。まずここに使わしたという言葉が出てますよね。神はその一人子を世に使わすという。この使わすというのは、使者とか、使命を負わせて任地に使わすとか、派遣するとか、目的を持って働きに使わすとか、また誰かの代理として使わすという、そういう意味を持った言葉が使われています。だからイエスは偶然生まれてきたんじゃないんです。イエスは神からある目的を持ってこの地上に送られてきたというわけです。その目的とは何か書いてます。その方によって、イエスによって私たちにあなたに命を得させてくださいましたと。つまり主イエスキリストが送られてきた目的というのは、あなたに命を与えるため、あなたに罪からの救いを与えるためであったとヨハネはここで教えるわけです。それが神の愛の確信なんです。つまりこの箇所が我々に言っていることはこういうことです。神はあなたをご覧になって、あなたに救いが必要であることをご覧になって、そしてあなたを救うために一人子イエスをこの地上に送った。あのクリスマスがなぜ素晴らしいのかって、あのクリスマスが意味することは、神はあなたを愛して、あなたをその罪から永遠の裁きから救い出そうとしてくださった。ここまで神はあなたのことを愛してるんだっていうことが、実はこの9節の中に記されているんです。聖書の教える神様っていうのは、あなたのことをあなた以上にご存知です。主イエスキリストがすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気やあらゆる患いを癒されてました。その時に主は群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らを見て、こんなふうに言ってます。かわいそうに思われた。イエスのもとにたくさんの群衆が集まってきたわけです。いろんな必要がありました。病の人もいたし、精神的につらい人もいたでしょう。いろんな人がイエスのもとに集まってくる様子を見たときに、イエスは彼らを見てかわいそうに思われた。なぜかというと、主は上辺ではなくて主は心をご覧になっているからです。人間はどんなに豊かそうでも心の中がどんなに疲弊しているかというのは我々よく知っています。物がどんなに豊かでも 物は私たちの心を満たしてはくれません。一生懸命みんな生きてます。一生懸命頑張って生きてます。何のために？幸せになりたいからって。でも一生懸命生きてもどっかで私たちはこういう結論を自らにもたらさなきゃいけない。それは現状で満足しようって。だってどんなに頑張っても私たちが得たいと願っているものは私たちの手に入らないからです。皆さんに知っていただきたいことは、あなたをお作りになった神はあなたの心のすべてのことを知ってらっしゃる。そしてあなたを見てかわいそうにと思ってらっしゃる。そしてあなたに一番必要なものを与えてくださった。救い主なんです。あなたを罪から救い出すために、あなたを永遠の滅びから救い出すために、神は救い主を送ってくださった。でこの行為は神があなたのことを愛しておられるんだということを証しているんだって。だからまず皆さんに覚えていただきたいのは、そのような神が存在するということです。そのような神がこの世にいらっしゃるんです。あなたを愛しておられる神なんです。イエス様は繰り返しこんなメッセージを与えました。それは、私は世を裁くために来たのではなく世を救うために来たって。あなたをその罪から、罪の束縛から、永遠の滅びから救い出すためにイエス様は来てくださったって。このイエスの誕生、あなたを救うためにお生まれになった、これが神があなたを愛していることの証拠であるって。二つ目です。二つ目はイエスの誕生だけじゃない。イエスの十字架が神があなたを愛してくださっていることを証していると教えます。十節ご覧くださいます。十節こう続きます。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。この十節も実は言語ではここに愛があるのですで始まっています。最初も説明したように9節はこれによって神の愛が私たちに示されたと言ってその説明を加えました。10節もここに愛があるのですと言った後説明を加えているんです。ですからこの後に9節と同じ接続詞がついています。その理由を説明するためにです。どんな愛でもってあなたが愛されているのか、その説明があります。まず一つ目に、この聖書の箇所が教えるのは、神のあなたに対する愛というのは無条件な愛であると。無条件の愛と、神様の愛に条件はついていないということです。我々人間の愛というのは条件がいっぱいついています。これこれだからこの人愛しましょうとか、私によくしてくれるからとか、私のために尽くしてくれるからとか、私の欲しいものを提供してくれるからとか、だから愛そうって。でも私に意地悪するんだったら、私を苦しめるんだったら愛さないって。説明するまでもありません。我々の愛には条件がついてます。しかし神の愛というのは私たちの愛とは全く異なるものです。そのような条件が一切ついていないことをこの箇所が教えるんです。実節が先ほどからお話しているように、ここに愛があるのですとそのように記されていて、その後に理由を表す接続詞がついているとお話しました。その後に何が続くのか、その後に続いているのは、私たちが神を愛したのではなくという文章が続いてきます。つまりこの十節が言っていることは、あなたへの、あなた自身が持っている神様への愛が神の愛の原因ではないんだと、神のあなたに対する愛の原因ではないと、そのことを言うわけです。神があなたを愛してくださっている、 それはあなたが神を愛したからではない。それとは全く無関係のものであるということを言うわけです。なぜかと言いますとね、この十節をご覧いただくと、神様に対する私たちの愛っていうのは、神が喜ばれるものでは全くないからです。私たちのもしこの愛と呼ぶならば、これはもう愛とは全くかけ離れた存在、かけ離れたものです。どういう意味なのか説明しますね。見ていただくと、神様に対するあなたの愛とはどのようなものであったのかというと、十節に、私たちが神を愛したんじゃないと。実はこの愛したのではないという動詞を完了形で記しています。なんでこんな時制で記したかというと、こういうことなんです。あなたは最初から神を愛していない。そしてその後ずっと同じ結果が伴っているということです。生まれながらにあなたは神を愛していない。そしてずっとその後も神を愛し続けていないというんです。これまでもあなたは神を愛してこなかったし、今も愛していない。皆さんもきっと覚えてらっしゃると思うのは、主イエスキリストのもとに一人の律法学者がやってきて、すべての命令の中でどれが一番大切ですかと問いました。彼は律法学者ですから旧約聖書に通じてました。旧約聖書の中にはたくさんの神の命令があります。その中でも特に十戒というのがあります。神がモーセを通して人々に与えたものです。そういった律法についてよく知っていたこの律法学者がイエスのもとにやってきて、たくさん命令があるけれども、その中で一番大切な戒めは命令は何だと、その質問をするわけです。そしてイエス様はこう答えます。イスラエルを聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよと。この二つより大事な命令は他にありません。これが最も大切な命令なんだ。いいです。今神様がおっしゃったことは何かというと、神はあなたに対して、あなたを作った神はあなたに対して何を命じていらっしゃるのか。それはあなたがあなたを作った神を内なるすべてのものをもって愛することだって、この世のすべてのものよりも神を愛することだって、あなた自身よりも神を愛すること、それが神があなたに求めておられることだって。だからあなたが考えなきゃいけないのは、それをあなたが実践しているかどうかです。この世のいかなるものよりも、あなた自身よりも私を愛するかと神はおっしゃった。でも実際のところは、この十節の御言葉が教えてくれたように、あなたは神を愛してこなかったし、今も愛していません。それが証拠に、このあなたを作った神をあなたが信じてその方に従うんでもない、その方の命令に従っていこうとするのでもない、自分の好きなように生きてるでしょ。神が喜ばれることを行うどころか、あなたが自分自身が喜ぶことをあなたは選択して行っている。それによって神がどのように悲しまれても、どのように神様が心を痛められても知ったことじゃない。自分さえ良ければ。こうして我々みんな生きてます。こうしてあなたが自身が生きてます。あなたを作った神は、あなたがすべてのものをもってこの方を第一に愛すること、そのことを要求できるその権利を持ってます。だってこの神はあなたを作ったんですもん。子供が親を愛するのは当たり前の話です。なぜ私たち人間が我々を作ってくれた神を愛さないんでしょう。子供が親に逆らったら、 親は悲しみます。正しくないからです。我々を作った神様に従わなければ神自身がどんなに悲しまれるかお分かりになるでしょう。ですから私たちがこれまでしてきたことを振り返ってみたときに、私たちは誰一人として私たちの創造主の神を愛し、その方に感謝をし、その方に従ってきたか、全くそれと逆のことをしてきた。自分の人生だから私は好きなように生きるって、それが私たちの歩みだというのがこの十節の初めに出てくるんです。私たちが神を愛したんじゃないって、我々は神を愛してこなかったし今も愛していないって、だから我々が神に対してやってきたことをこう振り返ってみると、我々は誰一人として神によって愛される資格のないものだということです。もし神が私たちの愛を持ってらっしゃったら、もう当然私たちに対して言われたことは、こんな人をどうやって愛せるのって、それだけのことを我々は神に対してしてるんです。でも御言葉を見てください。こう続きます。神が私たちを愛し、つまりこの箇所が教えていることは、あなたが神に対して示した不完全な愛、愛と呼べない、まさに神が悲しまれることを平気で行ってきたそのあなたに対して、神はそれでもあなたを愛したと言います。非常に興味深いのはね、この十節のところで神が私たちを愛しというこの愛するという言葉、ここで使われている時制はギリシャ語で特に出てくるこのアオリストという形です。でさっきも我々見たように、この時制が使われているということは、これが神があなたを愛したという出来事がもう歴史上の事実なんだということを明らかにするんです。同時にこの愛しという言葉はアオリストだって言いましたけども、そういう不定過去という時制を使ってるんですが、その中でも特にこれは行動を全体として見ている、一括して捉えるという包括的なアオリストとして使われてるんです。つまりどういうことかっていうと、神様はその行動の全部を見て愛していると言われた。つまり神はずっと愛してくださっているということを言っているんです。あなたがいい時だけじゃない。あなたの悪い時も、どんな時も神はあなたを愛している。お聞きになりました皆さん。これが神様の愛なんです。私たちはその愛を受けるに全くふさわしくないものです。だって神を愛してこなかった。神を愛するものとして私たちは作られていながら、その方を愛することもなく、かえって自分を愛して自分の思い通りに生きてきた。でもそれでも神はあなたを愛しておられた。それがこの十節のところで御言葉が私に教えることです。まさに神の愛というのは無条件なんです。神が一方的にあなたを愛するとそのようにお決めになった。でそれだけじゃないんです。続けて見てください。10節私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされましたと続いています。このなだめの供え物っていうこのなだめなんですけれども、これは供え物によって怒りが除かれることを意味してますよね。我々日本人もよくは理解できますでしょ。何かこういろんな自然災害が起こったときに、ひょっとしたら神が怒ってらっしゃるかもしれないから、その怒りをなだめるために何か捧げましょうって。そういう意味がこのなだめというこのギリシャ語の異教的な意味なんです。これというのは異教の人々はみんなそんなことを信じたからです、ね、神が怒ってらっしゃるからこういうその自然災害が起こってるって。だからその神の怒りを鎮めなきゃいけない、なだめなきゃいけない。だからいろんな生贄を捧げたりとか供え物を持って、まさにその神の機嫌を取る、 しかしこの聖書の私たちに教える創造主なる神は、あなたや私に神ご自身の怒りを鎮めるために何か生贄とか供え物を要求なさっておられるかというと、そうじゃありません。なぜかというと、私たちの捧げるいかなるものをもってしても神のあなたに対する怒りを鎮めることができないからです。例外が一つだけありますが、あなたがどんなに善行を積んだとしても、あなたがどんなに素晴らしい人間になる努力をしたとしても、あなたの行いによって神のあなたに対する怒りをなだめることはできないんです。ですからあなたがまず覚えておかなきゃいけないことは、あなたを作った神はあなたに対して怒りを持っておられるということです。神はあなたを愛していると言いました。そうすると何をしても許してくれるのかって。いいえ、あなたのした罪に対してはあなた自身がその責任を取らなければなりません。ちょっとローマ人の手紙の2章というところを開けてくださいます。ローマ人の手紙の2章5節のところからです。5節のところに、ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。まず皆さんお気づきになったと思いますけれども、2つの罪がここに記されていました。5節のところです。固くなさと悔い改めのない心と書いています。この固くなさっていうのは頑固さとか強情さという意味です。これ、はい、つまりこういうことです。神はあなたを愛して、そしてあなたに神様の救いのメッセージを聞く機会を与え続けてくださっている。それでもあなたはそのメッセージを受け入れようとしない。心が大変強情な状態にある。心が頑固な状態です。神のメッセージを聞こうとしない。神の救いのメッセージを頑として受け入れようとしない。そのような心の状態、ね、そのような罪の話なんです。そういう方いらっしゃるはずです。この中にも神はあなたの心に迫ってくださって、あなたに救いが必要であることを教えてくださったにもかかわらず、あなたは言い続けるんです。必要ないです。二つ目に記されている罪というのは悔い改めのない心である。自分が神の前に間違っているということを示されても、神の前に自らの罪を悔い改めて神が備えてくださった救いを信じようとはしないんです。神に逆らい続ける。ほっといてほしいって。自分の人生だから好きに生きていきたい。邪魔しないでほしい。神はあなたの心に働き、あなたが間違っていることを明らかにし、そして私のところに帰ってきなさいと招いてくださっているのに、その神に対していつまでたっても罪を悔い改めてこの救いを受け入れようとしない。多くの人たちがイエス様の救いの話を聞いても、多くの人たちはそれに感謝することもなく、そして自らの意思でその救いを拒み続けています。悲しい話です。さっきから見てきているように、神はあなたを愛して、あなたのために一番必要な救い主を送り、救いを備えてくださったのに、あなた自身がそれを自らの意思で拒んでいる。 で皆さん、これは罪です。神の御心に反することです。神がお喜びにならないことです。このローマ人の手紙はこう続きます。ご覧ください。ご説明、堅くなさと悔い改めのない心のゆえに身怒りの日って出てきます、ね、すなわち神の正しい裁きの現れる日の身怒りをと書いています。なぜこのように正しい裁きの現れる日って書いてあるかっていうと、神が正しいお方であり、あなたのすべてのことを知っている神は、あなたの犯した罪をご存知だけじゃない、すべてのことを知ってらっしゃるだけじゃない、その罪に従ってあなたにふさわしい報いを与えるからです。神は絶対に絶対に過ちを犯すような、失敗を犯すような方ではないんです。神がなさることはすべて正しいことですから、あなたの罪に対してふさわしい裁きをあなたにお与えになるって、この箇所が我々に言うことは、その日のために人々は何してるかって、身怒りを自分のために積み上げてるって。この積み上げるっていうのは、蓄えるとか貯蔵するとか、この言葉は宝を蓄えるなんていう、そういう意味があります。でも残念ながら蓄えてるのは宝じゃないんです。蓄えてるのは神の怒りを蓄えてる、神の怒りを積み上げてるって、それが神様からのあなたへの警告です。救いを備えてくださった神に対してあなたはなおも逆らい続けてるって、その結果あなたに対する神の怒りをあなたは積み上げてる、蓄えてるって。聖書はこう言います。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるって。ぜひ覚えてください。神に逆らい続けているあなたに対して神は大変な怒りを持っていらっしゃる。それはあなたの罪を憎んでおられるからです。清い正しい神はあなたの罪を喜んでおられない。その罪を憎み、そしてその罪に対して必ず必ず裁きがあることを警告していらっしゃる。今日のテキストに戻ってみてください。少なくとも私たちはこうして、なぜ神があなたに対して怒りを持っていらっしゃるのか、そのことが分かったはずです。神は救いを備えてくれているのに、あなたはそれを自らの意思で拒んでいる。神を愛しなさいというのに、あなたは神を愛するどころか神を憎み、神が悲しまれることを平気で行い続けている。あなたが神を憎んでいることは、あなたが神が憎んでおられることを行い続けていることによって明らかです。じゃあその罪をどうなだめることができるのか、その怒りをどうすれば鎮めることができるのか。鎮める唯一の方法はこれです。あなたが自分の命をあなたの罪のために捨てることなんです。あなたの死をもってその罪の償いをすること、その時に神の怒りが静まるんです。さっきもお話したように、あなたが何か持ってきたら、こういう行いをしたら神の怒りが静まるか、残念ながら静まらない。唯一の方法はあなた自身が、罪を犯しているあなた自身が自らの命を捨てることによって、死によってこの神の怒りを静めることができるんです。今日の箇所見てくださいます。この10節のところ、神に逆らい続けているあなたを神が一方的に愛し、私たちの罪のために、あなたの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。つまりこう言ってるんです。本来ならば罪を犯したあなたが、あなたの罪ゆえに死をもって償わなければならなかった。でも神はあなたを愛するゆえに イエス・キリストを送ってあなたに代わって彼を罰したというんです。イエスが十字架で死んだのは、本来ならばあなたが自らの命をもって償わなきゃならないその罪の報いを主イエス・キリストが代わって受けてくださったんです。イエスの命をもってあなたの罪に対するなだめを成し遂げてくださった。あなたがどう頑張ったって自分自身であなたの罪に対する神の怒りをなだめることはできません。神ご自身がその技をしてくださったんです。どんな方法で、あなたに代わってイエスをあなたの身代わりとして殺すことによって、イエス・キリストの命によって、その死によってあなたには許しが与えられるんです。ヨハネはそのことを教えようとするんです。ヨハネは、神はあなたを愛して主イエス・キリスト救い主を送ってくださった、何のために、あなたを救うためだって、こうして神があなたを愛していることを明らかにしてくださった、それだけじゃないって、この神があなたを愛しているということを、神は一人子イエス・キリストをあなたの身代わりに殺すということによって、彼があなたに代わって命を捨てることによってあなたに許しを救いを与えようとしてくださった。だからイエスは自ら進んで十字架にかかったんです。イエス・キリストが命を捨てるということによって、しかもあなたの身代わりとしてあなたの罪の許しが完成したんです。ヨハネはそのことを教えるんです。そこで聖書はこう言います。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。エゼキエルの 3-19 のところです。神はあなたに警告を与え、私たちも今あなたに警告を与えました。もしあなたが自分の罪を悔い改めて、神が備えてくださった救い主イエス・キリストのところに救いを求めてくるならば、神はあなたを救ってくださる。しかしもしその警告を聞いても、あなたがその救い主を拒み続けるんだったら、あなたは自分の命をもって自分の罪の報いを受けなければならない。主イエス・キリストはあなたの身代わりとなって死ぬために来てくださった。本来ならばあなた自身が、罪を犯したあなた自身が死ななければならないところ、彼があなたの身代わりとなってあなたに代わって死ぬためにこの世に来てくださり、そして十字架で命を捨ててくれたんです。その死によって神の怒りをなだめてくださった。なぜこの救い主をあなたは拒み続けるんでしょうか。このイエス・キリストはあなたを罪から救ってくださる方です。思い出してくださいます。この9節10節が私たちに教えたことは、あなたを愛する神がいるって、あなたを愛していることはどうやって分かるのかって、神がこの世に人として来てくださった、そのことによって何のために来たのか、あなたを罪から救うためにです。その方はただ来られただけじゃない、いいお話をしただけじゃない、この方は自分の罪のない命を、罪あるあなたの身代わりとして捨てることによって、あなたに完全な許しを与えてくださる神から贈られた救い主なんです。だからキリストなんです。だからメシアなんです。この中にまだこの救い主に背を向けておられる方がいらっしゃるでしょう。この素晴らしい救いを拒み続けていらっしゃる方、クリスマスは主イエス・キリストの降誕を記念して祝う時です。そして今 なぜイエス・キリストがこの世にお生まれになったのか、なぜ人として来られたのか、その理由を皆さん聞いていただきました。神はあなたを愛してらっしゃる、あなたをその罪の滅びから救い出そうとしてくださっている、そのためにイエス・キリストを送ってくださった。心から皆さんにお勧めすることは、この救いをあなたのものとしてお受けになることです。これまで神に逆らい続けてきたその罪を心から悔い改めて、神が備えてくださった救いを感謝を持っていただくことです。その時にあなたに神はこの救いを与えてくださる。そのためにイエスは来たんです。そのためにイエスを神は送ってくださった。今日皆さんに心からお勧めすることは、この救い主を受け入れて、この救いをご自分のものとしてくださることです。罪を悔い改め、そしてこの救いを感謝を持っていただいてください。救われていらっしゃる皆さんも、今一度主が成してくださった御業を覚えて、どうしたらこの主の恵みに報いることができるのか、そのことを考えながら、主を喜びながら、主を明かしながら歩み続けてください。主は私たちを救うために来てくださった、私たちのために命を捨ててくださった神がいらっしゃるんです。この方こその私たちの神、私たちの救い主です。神に感謝しましょう。父なる神様、私たちを罪から救い出してくださり、新しく生まれ変わらせてくださったその恵みを心から感謝します。父なる神様、どうぞこの愛する兄弟姉妹方一人一人をあなたがどうぞ今日も覚えてくださって、一人一人の信仰を今一度奮い立たせてください。あなたによって救われたことを喜び感謝し、この素晴らしい救い主を伝えるそのような歩みをこの一週間もしっかりとなすことができるように、そして何よりも神様、まだこの救いをお受けになっていらっしゃらない皆さんがいます。どうぞその心に働いてくださって、今日あなたを信じこの救いをいただいて生まれ変わってこの場を去ることができるように、それぞれ一人一人の心の中にあなたの御業をなしてください。あなたの恵みに心から感謝を申し上げます。こんな私たちを愛してくださったあなたに感謝をいたします。救いを成し遂げ、救いを与えてくださったあなたに感謝をいたします。あなたの皆が褒めたたえられ続けますように、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。